今日は安息日ということについてお話をしたいと思います。2年前にも安息についてのお話をしたことがあるんですけれども、今ちょうど皆さんに読んでいただいております聖書の箇所が、このモーセの律法ですね。モーセ五章を読んでいただいておりますけれども、その中に繰り返しこの安息日ということについてのお話が出てまいります。で、モーセの十戒というものは果たして、今はもう関係なくなっているのかというと、決して、そうではないわけですね。で、律法と言われるものはいろいろあります。例えばこの祭司の職についてとか、犠牲制度についてとか、食べ物のことについてとか、いろいろありますけれども、もうそのほとんどのものはあんまり今はもうあんまりというより、イエス様の十字架によって全く必要なくなったと理解されております。ですから、律法の中には食べてはいけないものがあったり、触れてはならないものがあったり、いろいろありますけれども、今私たちはクリスチャンとしてそういうものにとらわれないで生活できるわけですね。食べちゃいけないものがありますけれども、鱗のついてないもの、食べちゃいけないとありますが、うなぎでもイカでもタコでも何でも食べてもいいわけです。しかし守らなければならない部分がもし今でも残っているとするならば、それはモーセの十戒のところですね。ここは世が変わろうと国が変わろうと、この変わらず私たちに適用されているところではないかと思います。それで、まずこの出エジプト記の20章のところを読みたいと思いますけれども、最初にこの安息日の律法が与えられたところです。出エジプト記20章の8節から11節をお読みしたいと思います。モーセの十戒と呼ばれるものがこの出エジプト記の20章なんですけれども、この20章の中で一番、10の戒めの中で一番長い説明が加えられているのが、実はこの安息日のところなんですね。20章の8節からお読みいたしますが、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなた方はどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。安息日を祝福し、これを聖なるものとされた。あるいは一番最初に安息日を覚えてこれを聖なる日とせよとありますけれども、この聖なるというふうに書いてあるこの言葉はモーセの律法の中では非常に重要な事柄を指しております。この聖なるという言葉は、ですね、これは神のために選び分かたれたという意味なんですね。神様のという意味なんです、聖なるというのは。ただなんか清いとかっていう意味じゃなくて、これは神様のためのという意味なんです。ですから、安息日、週の7日目ですけれども、この場合は、神様の日として特別にこれを、取っておきなさい。他の6日間とは違う。他の6日間はもしこの言い方を使えば神様のためじゃなくて我々のためですから、6日間は働きなさいと書いてあります。6日間は一生懸命働きなさい。この6日間は我々のためだから、我々の目的のためにその日を使ってもいいわけです。だけども週に1回、この7日の間に1日は神様のための日にしなさい。神様のを主人公にした日を作りなさいと、こういうふうに言われているわけですね。で、イスラエルの暦において安息日というのは、金曜日の日没から土曜日の日没まで、 ということになります。しかし今は、私たち教会においてはこの、礼拝をする日は日曜日なんですね。で、なんで日曜日になったかというと、イエス様がよみがえったのが日曜日の朝だからです。もともと最初の弟子たちは安息日も守って日曜日の朝に集会をしてたんです。で、それがいろんなキリスト教の歴史の中で、安息日の 金曜日の夜から土曜日の夜というのはだんだんなくなっていって、その代わりにじゃあ日曜日を安息日のようにしましょうということで、日曜日の朝に礼拝をして、その日は主の日として守ろうということに、だんだんこう歴史の中でなっていったわけですね。で、僕はこの曜日とかあんまり関係ないと思います。今でもこの土曜日を安息日としているグループがありますね。セブンス・デイ・アドベンチストという、プロテスタントのグループですけれども、広島では三育学園という学校が、ありましてね、非常に教育に力を入れている教団ですけれども、彼らはセブンス・デイ、セブンスですから第7の日ですね、第7の日を休みにする。だからセブンス・デイ・アドベンチストの人は土曜日に、土曜安息といって土曜日に礼拝をします。で、一般的にプロテスタントもカトリックもそうですけれども、土曜日は、じゃなくて日曜日に礼拝をするんですね。ただ曜日はどちらでもいいとは僕も思いますけれども、この7日に一度安息をするというこの原則はモーセの10回与えられてから今日まで変わってないというふうに思うわけです。で、話元にと申しますけれども、この週に一度を神様の日にしなさい、その他の日は何を考えても何をやっても自分のために使っても、何をやってもとかしない言い方ですけど、自分のために使っていいんです、ね、自分の趣味のため、仕事のため、何のために使ってもいい、極端な言い方をすると神様は少々ちょっと置いといてもいい、本当は置いといちゃいけないけども、でも週に1回は神様のことを思い出す日を作りなさい、神様のための日を作りなさい。週に6日は自分が主人公で、自分のためにお金を使い、時間を使い、そして生きていく。しかし週に1回は神様のために時間を使いなさい、神様のために何か考えなさい、神様のために、神様をお客さんにして、神様を主人公にする日を作りなさいというのが、これが安息日を覚えて聖なる日としなさいという意味なんです。で、この民数記を見ますとね、もう読まれたと思いますけれども、安息日に薪を集めている人がいて、これが石打ちにされて死刑にされたって話が書いてあるんですね。もう怖い話ですね。たまたま薪かなんか集めてるだけで殺されてしまう。とても我々はユダヤ人として生きていかれません。ユダヤ人だったらもういまだにここにいる人はみんな死んでます。買い物も行けないでしょ、ご飯も炊いちゃいけませんしね、ガスの火つけちゃいけないんですよ。焚き火は取らないけどガスの火つけるとダメですから、これも電気もつけませんし、今でも安息日を守って、厳格なユダヤ人はそうですね、安息日を守って、安息日は何もしない、何もしないのが安息日で、これは律法ですから、破るものは死刑なんです。神を唯一の神としなさい、偶像を作っちゃいけません、そして安息日を覚えなさい、死の御霊に取られてはいけない、父と母を敬いなさい、殺してはいけない、監視してはいけない、盗んではいけないという続きますね。この十の戒めを破ったものは死刑なんです。これがモーセの律法の考え方、非常に厳しい。たまたま焚き火を取りったからいいじゃないかと思うんですよ。そうじゃないんです。これは聖なる日だから、神様の日だから、神様のために特別に選び分かたれた日だから、この日は自分のために使ってはいけないということで、非常に厳しいようだけれども、この日を破った人が死刑にされてしまうわけですね。見せしめとも言えますけれども、しかし主の日をおろそかにする者、主の日を軽んじる者は主を軽んじる者なんです。この日は神様を中心とするか、神様がのことを考えてなきゃいけないのに、この人はですね、 たまたまお腹を空いてパンが食べたいなと思ったけども焚き火がないから、ちょっと裏山まで行って気を切ってと思ってるわけですね。まあ、それぐらいいいじゃないかと思うんですけど、でもダメなんです。この日は主の日だから、主のために与えられた日だから。だからまあ極端な言い方をすれば、この日はお腹が空いても何してもいいわけですね。この日は神様をお腹いっぱいにしなきゃいけない、自分をお腹いっぱいにする日じゃない、神様が主人公じゃなきゃいけない、まあ、そういう考え方が、ここにあるわけです。で、安息日にしなきゃいけないこと、あるいはしてはならないことが3つありますけれども、まあ、しなきゃいけないことが3つあるんですね。第1番目は安息なんです。安息が仕事なんです。変な言い方ですけど、しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはいけならない、これですね。仕事をしない。で、労働というのは人間に与えられた義務なんです。もともとは神様が全世界を作りになった時に人間に労働の義務を与えられました。我々仕事するのは義務です。働かなきゃいけません。神様の命令ですから。そのために人間は作られたんです。アダムも神様から仕事を与えられたんですよ。アダムは能天気に毎日散歩してたわけじゃないです。彼はエデンの園を管理する仕事が与えられたんです。だから人間の一番最初の仕事は何であったかというと、盆栽いじりなんです。盆栽いじりっておかしいですけどね、庭いじり、これは彼のですね、大切な仕事だったんです。エデンの園を管理するのが大切な仕事、だ植物を管理するというのは、ね、人間にとってね、一番その基本的な仕事ですね。重要な難しい仕事なんです。大切な仕事です。だから皆さんがお庭の木やですね、お家の観葉植物をいじりながら、あ、これは神が人間にやられた最初の仕事だと思ってですね、やってください。アダムと同じ仕事してますから、木を枯らさないようにね、花をきれいに咲かせて、神様は人間に与えた最初の仕事だけども、6日間はやってもいいけれども、7日目は休みなさい。6日間一生懸命やりなさい。でも7日目は一切の仕事はできない。働くことも命令だけど、働かないことも命令なんです。働けとも神様言われたけど、働くなとも言われた。一切の仕事をしない、7日目は。で、しかもですね、これはこの日は自分だけじゃなくて、うちの中にいる人全部休ませなきゃいけない。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、あなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人、家畜もですよ。家畜も書いてある。家畜ぐらいいいじゃないかと思うんですけどね、ダメなんです。牛も馬もロバもみんなお休み。休む時にはみんな休みなんです。奴隷も休みです。私はユダヤ人で、あっちはユダヤ人じゃないから働かせてもいいだろうね、一人で満足だから、テレビでも見ながら左内輪でこうやってると、お前はユダヤ人じゃないから働きなさい、なんかおいしいもの持ってきなさい。でダメなんです。だから奴隷、ユダヤ人の奴隷とか在留国人とかね、これは幸せですよね。働かなくていいんだ、休んでいいんですから。ですから、うちのお父さん方ね、私は今日は安息日だから何もしないと言って、じっと座ってちゃいけません。で、自分で、まあ、じっと座ってるのにですけど、で奥さんは働かしちゃいけない、今日は安息日だから何もしない、ね、あ、お前これやれあれやれ、子供たちに新聞取ってこいとかですね、今日は安息日だ、お父さん安息日だ、ね、お母さんも今日は安息日だから、今日はお母さんは、ね、安息日だから言わない、今日は休みだからお父さんどっか連れてってよ、朝からゴロゴロしないで、今日はどっか連れてどこ行かないの、今日はどこ行かないのですね。安息日ですから休ませなきゃいけないです。休ませるのは仕事なんですよ。休むのが仕事、今日は休むの、みんなで休む、ね、やっぱり一番休めないのはですね、働いてる人は結構休めますね。7日目休みだ、6日最近週2日で休みですから。でご家庭の主婦の皆さん一番休めませんね。一番大変ですよね。休みだからといって朝ごはん作んなきゃいけないし、たまたま天気が良ければお洗濯もするし、掃除もしなきゃいけないし、しますよね。でも、まあ、クリスチャンの家庭においてはできるだけしないようにしましょう。大きな顔してその日は休み、日曜日はしない、ラッキーと思ってるじゃん、ラッキーですよ。だからご主人は今日は日曜日だから、今日は朝から掃除しなさんな、ご飯は作らなくていい、ね、洗濯も今日はいらない、しなくていい、朝から今日は安息だ、 と言って二人でぼーっとしてる、いいですね。でもね、いい制度でしょ。でも神様そう言われてるんですよ。休みだから、今日は聖なる日ですから。でもぼーっとしてるんじゃなくて、これは神様のために使う日です。一切の労働はしてはいけないという、その次に神様こう言われましたね。それは主が6日のうち天と地と海、またそれらの中に全てのものを作り、7日目に休まれたからである。神様は天地をお作りになった時に7日目お休みになった。変な神様なんです。6日間で全世界をお作りになったんです。もう終わっちゃったんです。でそこで人間の暦が始まるかというと、そうじゃなくて1日神様を休んでおられ、神様お疲れになったんでしょうか。ああもう太陽も月も作って、星も作って、草も作って、虫も作って、いろいろ作って疲れた、最後は人間まで作っちゃったから、疲れた、今日は一日ぼーっとしようとかですね、そんな必要ないですよ。全然神様休む必要ないです。だけどわざわざ休まれたんです。何のためでしょうか。それは人間のため、被造物のため。神様は実は7日目にやりたいこといっぱいあったんです。本当にいろいろやりたいことあったんですよ。作った人間にね、いろいろもう少し手を加えたかったんです。だけどね、わざとしなかった。そんなの聖書に書いてないですけどね、まあ、ちゃんと作ったものは全て良かったと書いてあるんです。でも全て良かった、完成してるんだったら別に7日目を休む必要はないんですけども、神様はそうやって人間にですね、人間というかこの被造物が7日に1日の休みを取るように、あえてわざわざ自分もお休みになった。でこれは神様が作られたサイクルですよ。神様が休まれたのに、なんで人間が休まずにおられますか。神様がわざわざ休んでくださったんです。私たちのために神は休んでくださったんです。日本人はですね、だいたい昔から休むの下手なんですね。休むの下手なんです。何かこう仕事しない、特に男衆はですね、仕事しないでいるとですね、なんかこう落ち着かないというかね、この遊んでるようでブラブラしてるようで、なんかこう落ち着かないというか、そういうところあるんですけれども、でも聖書の中には休まなければならないと言われている。休むことが命令だ。神様はこの日を休まれた。そして休んでその時に何をするかというと、自分たちが神から作られたものであるということを思い出す必要がある。そのための日なんです。神様は6日間で世界をお作りになった、7日目休まれた。自分たちも7日目に休んで、自分たちが作られたものであるということを思い出さなきゃいけない。先ほど主の祈りをいたしましたけどね、私たちを作りという言葉を最初私入れてますけどもね、あれ非常に重要なことなんです。我々は作られたものだということをね、すぐ忘れるんです。自分がね、自分の意思で存在しているように思ってしまう。私はどうしてここにいるんだろうか、神がお作りになったからだ、あんま思わないんですね。自分はですね、神がその手ずからお作りくださった神の作品だと思っていれば、実は人間の悩みというのは半分以上なくなるんですけども、そうでないからいろいろ悩むんですよ。なんで自分はこうなんだろう、なんで自分はこんな劣等なんだろう、なんで自分はこんなできないんだろう、なぜ、うまくいかないんだろうですね。神様が作ってくださったんですから、それは神様の責任でいいんですけど、自分で存在して自分で歩んで生きてると思ってるから、悩みが増してくるんですね。これ神様を作られたんですから、神様の責任で、ここにいらっしゃる皆さんみんな神様の作品、私もそうです。この世界は全部神様のお作りにくださったもの、我々被造物です。神様が許してるから今我々生きてるんです。ここに神様がいいと言われてるからここにいるんです。神様まだ生きてていいよ、まだ生きてていいのおかしいですけども、まだこの地上にいなさいと言われてるからいるんでしょ。そんなこと思わないでしょ普段。神様がいいよと言われてるから今日も一日生きるんだな、ね、神様が許されてるから今日もこうして元気でいるんだし、こうして礼拝にも教会にも来れたし、で、まあ、週に6日間はそういうことを忘れていても、週に1日はそれを思い出さなきゃいけない。振り返って自分たちは被造物であること、神がお作りくださったものであることを思い出す。神がお作りくださったものですから、やがて神のもとに帰るという、やがて神はこれをおとりになるという、そのことを覚える日がこの日であります。安息の日。 ただぼーっとしているだけじゃなくて、神がお作りくださったということを思い出すということ。そして次にもう一つは、新命記の五章にもう一度この安息日の戒めというのが出てくるんですが、そこに書いてあることですけれども、五章の十五節に、あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕を等を持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。これはイスラエルの民が約束の地カナンの地に入る直前にモーセがもう一度10回を話したところですけれども、そこで彼はこの神様はですね、安息日というのは創造主を覚えるということと同時に自分が罪からか罪そのエジプトから救い出されたものであるということを覚えていなさい、そのための日だと言われたんですね。イスラエル人エジプトを出てですね、1年ぐらいは良かったんですけど、その後すぐにつぶやき始めましてね、今聖書読んでいただいたら分かると思いますけれども、まあ、文句ばっかり言ってことあるごとにです、ああエジプトが良かった、エジプトに帰りたい、エジプトに行ったらエジプトにいる時の方が美味しいもの食べてた、エジプトにいる時には水も飲めたしパンも食えたし肉も食えたし、ああエジプトに帰りたい帰りたい。エジプトにいた時どうですか、彼らは苦しくしてしょうがなかったんですよ。もう奴隷としてこき使われて朝から晩まで24時間働いてたんですから、1週間がなかったんです。彼らはまだ安息が、そこの頃安息ないんです。で苦しくてしょうがないから神様助けてくれって言ったから神様を救い出されたのに、もう数ヶ月も一年も経たないうちにすぐに忘れてしまう。これ我々にも同じことが言える。自分が罪の中から救われていつ死んでも天国に行けるようになってるんですよ、ね、全部神様が責任取ってくださって、神様のもとに行けるようになって神のことをしてくださってる、あの罪の中から解放されていると、罪の奴隷から解放されて神様のことをされていただいているということを忘れちゃう。だから週に1回はそのことを思い出しなさい。週に1回は必ず思い出しなさい。信仰を持ってですね、短い人は週に1回じゃなくて、例えば2日に1回教会に来なさいとかですね、1年過ぎたら3日に1回、5年10年の人は4日に1回、10年過ぎの人は1週間に1度でいい、30年以上の人になると1年に1回教会来たらいい、50年以上の人はもう来なくていいとか聖書は言ってないです。必ず週に1回、みんな等しく、これはですね、等しく人間が愚かだということですよ。いくつまでたっても人間は愚かで罪深いものです。だから必ず1週間に1回思い出して、自分が神から作られたものであること、そして自分が神によって救われたものであること、罪から解放されたものであること、イエス様の贖いの血によって許されていることを思い出さなければならないわけです。奴隷からの解放ですね。奴隷の状態というのは何かというとですね、ユダヤ人が奴隷であったとき、彼らは働いてはいましたけれども、その身を自分で得ることはなかったんです。そしてまた彼らは目的のない労働をさせられていたんです。私たちもそうなんですね。神様に救われる前はいくら働いても働いても目的のない労働ですよね。ただ疲れるだけの労働です。どうして自分がここに生きているか、なぜ働いているのか分からないうちに働いていました。これが救われる前の状態でも、イエス様によって救われて自分が生かされていることの目的が分かり、そしてその結果を知ることができているわけです。イエス様は私たちをこの状態から救い、私たちに労働を与えられましたが、それは意味のある労働です。これは今日の御言葉として挙げております、すべて疲れた人を重荷を負っている人は私のところに来なさいというですね、有名な言葉を挙げておりますけれども、イエス様は何と言われたか、すべて疲れた人を重荷を負っている人は私のところに来なさいと言われましたね。マタイのもう一度開きますけれども、11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。安息日が向こうからやってきた感じですね。安息日、イエス様は安息日の主だとご自分言われました。イエス様は私のところに来て、いつでも私のところに来て休みなさいと言われました。安息を与えてあげましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人、特別な条件はありません。どんな人でも疲れた重荷を負っている人、私のところに来なさい、休ませてあげる。 休みたいと思ってる人いませんか、この中に。ああ休みたいな、なんかこうもう今までのもういろいろもう過去もうこう疲れた、ああもう今日はゆっくり休みたい、ね、これからまたこの労働が続くか、この環境がいつまでも続くかと思うと、この問題から解放されないと思うと、もう辛くてしょうがない、ああ休みたい、一度もう全て忘れてですね、パーッと休みたいとか、そう思うことないです。僕たまにありますよ。まあ変な話ですけどね、ああもう牧師辞めたいなと思うことは時々あるんですね。ああもう牧師辞めたいな、辞めてもう全然関係ない仕事したいなと思うことはありますね。一度でいいからもう一度でいいから私がそっちに座って皆さんにこっち立たしたいなと思う。そしたらどれだけ楽かなとかですね、思うんですよ。お恥ずかしい話ですけどね、ああもう今日は休みたい、ああ休んでもうどっか山の中でも引きこもって、まあ家族も子供も可愛いけれども、まあ疲れたから、まあ、しばらく一人にしてくれとかですね、もうたまにはゆっくり一人で寝たいなとかですね、もう最近うちの子は寝相が悪くてゴロゴロゴロゴロ、昨日ももう何度も何度も頭ゴツンゴツンやられて、もう今日はもうだやっぱり人間のこう弱さっていうんですかね、非常に大切な仕事をさせていただいているという気持ちと、そこから逃げたいという気持ちとありますね、やっぱり両方で、時にもう非常に休みたいな、1ヶ月、いや1年、いや3年、5年、もうひどい時にはですね、いつになったら牧師を辞めて次の仕事をしようかな、次は何がいいかなとかですね、考えてるんですよ。神様はね、よっぽどね、そういう私が考えてる頭の中にね、何かこう鉄槌を加えせようと思いながらも、神様はそういうことされないので、非常に憐れみ深いと思うんですけど、まあ、いや牧師やっててよかったなと思うことはよくありますけどね、だからそれは特別なことじゃないと思うんですね。だから皆さんやっぱり共通のね、で休みたいというか離れたいというか逃げたいというかね、あるいは夫婦生活でも、ね、結婚生活でも、ああもうこの人と一緒になって本当にもういい、もう別れたいとかですね、休みたいとかね、もう子育て疲れたとかあると思いますよ。それは今の仕事はもう嫌だ、もうこんな仕事早く辞めて、ね、どっかにねやっぱり人間ね休みたい、休息が欲しい気持ちはありません？で自分を理解してもらいたいという気持ちはあるんですよね。してでもですね、本当の休息とか安息とかっていうものは今のことを、だから私そういう時いつも思うんですけど、じゃあその牧師を辞めたから私は安息に入れるか休息に入れるかって、それないんですね。やっぱりよく考えてみるとそれは違いますね。ただ逃げてるだけで安息して休みにはならない。ここはおそらくその時の方がよっぽど苦しいでしょうね、やっぱりそういうことをやっぱり人間考えると思いますね。休みたい、辞めたい、疲れた、もう休ませてくれと思うけども、でもそこから逃げるわけにいかない。でそこでイエス様はですね、全て疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、休ませてあげるという、私のところに来い、ね、一回来て休みなさい、そこでのんびりしなさい、しかしその後、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさいと言われたんです。休みに来いと言われたのに、今度私がお前に首輝きをかけると言われたんです。おかしな話じゃないですか。休みに来いと言ったようですね、首輝きっていうのはこの首にねなんかつけて白かきかなんかする道具でしょ。イエス様はわしのとこ来い、もう休ませてやるから、その首輝き取りなさいって、で自分のとこ来たら、はいわしのじゃってですね、これつけなさいって言われて、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。ここにですね、 安らぎと休みという2つのことが出てるんですよね。我々は休みたいと思ってるけれども、本当に必要なのは安らぎなんですね。休みたいと思ってるんじゃなくて、本当に必要なのは心の平安で安らぎなんです。イエス様は今我々が自分が背負っていると思っている首輝きがあるんですよ。これが重くて重くてしょうがないと思ってる。それ一回自分のところにイエス様が取ってくださって、ね、でもそれを取ってしまったら人間には何もすることがなくなってですね、もうどっち歩いていいかわからない。イエス様はもう一度追いやすい首輝きを私たちのところに背負わせて、これでもう一度行ってみなさい、心安らかにもう一度働きなさいと言われる。私の首輝きは追いやすく、私は荷は軽いからです。もう背負って、もう一生懸命背負ってきて、そしてもうこの辺に皮が剥けてね、もう背負っても疲れた、重くなった。イエス様が取って、はい帰れと言われない。じゃあこれを追いやすいのにしてね、いやもう少し軽いのにしなさい。そうすると我々は魂に安らぎを得て、もう一度出ていくことができる。それがイエス様がおっしゃったことなんです。疲れた人を思いによって、で疲れ切ってますからね、一回休んで。そのようにして私たちにイエス様は安らぎを与えてくださる。安息日に話に戻りますけれども、私たちにも、モーセの最初に言いましたけれども、モーセの律法というのは今じゃあそれを破ったからね、石打ちにされるとか死刑にされるとかそういうことはないんですが、しかし主が私たちに安息日を与えてくださったということは変わりはありません。7日に一度労働を休むこと、そして7日に一度天地の造り主を覚えて、また7日に一度罪の奴隷から解放されたことを覚える。神様によって与えられている自由があることを覚える。やがて天の御国に行って永遠の安息に入れるということを思い出す。これを7日に一度は絶対にやらなきゃいけない。これなんです。この7日に一度は絶対やらなきゃいけない。これは人間にとって神が与えてくださった大切なサイクルです。だから日曜日の礼拝に出るということは、僕はあんまり厳しく言うとか強調するとかっていうことはおそらく今まで一度もないんですが、でもやっぱりこれ、やっぱ聖書を読んでいくとですね、これは大切なことだと思います。でこれを強調しないということは、逆に言えば自分が神様の日少々守らなくたって大丈夫だと高ぶってることになるんですね。高ぶってること、1週間に1日、7日に1日じゃなくても自分は2週間に1回ぐらい神様のことを思い出していれば十分、信仰者として大丈夫ですよ、十分神様のことを覚えてますよというふうにですね、高ぶってることになる。神様はこれはモーセに対してもダビデに対してもビリー・グラハムに対しても誰に対しても7日に一度と言われる。やっぱり人間の弱さを、ね、神様はご存知ですから、だからやっぱりこう7日に、こうして礼拝のある日に教会に来れるということは非常に幸せなことですから、やっぱり万難を排して我々はその主の日を守らなきゃいけない。しかしどうしても守れないことがあります。どうしても来れないとき、今日曜日が一番守りにくいのは子供なんですね。子供たち、小学校、中学校、高校ぐらいの子ね、いろいろありましてね、大変な塾があったりクラブがあったり。だけどもじゃあ日曜日がしょうがないから安息日が守れないとしたらば、他の日に必ず週に一度は神様のことを覚えるようにしてあげなきゃいけないと思います。あるいは自分にとってもそういうことが必要ですね、日曜日に礼拝に来れなかったら、その週どこか一日どこか集会に出るとか、あるいは自分で一人でお祈りをするとか、夫婦で一緒にお祈りをするとか、聖書を読むとか、あるいは説教のテープを聞くとか、何かこの仕事をやめて神様を中心の日を作ると。 この7日に1日のサイクルというものをやっぱりこれは死守しなきゃいけないと思うんです。これをしっかり守っていかないと人間の労働は虚しくなって体は疲れて心が疲れてそして最後は本当に虚しい人生になります。自分が何のために生きているか分からなくなります。神様を中心としない生活というものは意味のない生活です。どれだけの金を儲けようがどれだけの名を残そうが全く意味のない本当に虚しい人生にしか過ぎません。でも逆に神様を中心として7日に一度主を覚えていくならば神様は私たちのことをどれほど祝福してくださるか。だから何とかしてですねこの週に一度のサイクルというものを作り出していく必要があると思います。お子さんをお持ちのお父さんお母さんは特に自分の子供がこの主の日を覚えることができるように指導してあげてください。重要なことですね。で神の日を恐れなくなると神様を恐れなくなるんです。主を恐れることは知恵の始めと聖書にありますね。主を恐れることが何にも増して重要なことでその後のことはその次の問題。主を恐れないくなってしまえばそれはもうその一生を無駄にするのと同じですから主の日を恐れることを何とか努力をしてですね私たちは教えなければならないしまた自分に対していつもこのことを警告を発しておかなきゃいけないと思います。音楽はですね今日も先ほどから賛美してますけれども歌を歌ったりするときにね休符が絶対必要なんです。休みがないと息継ぎがあるとずっと歌っぱりで長い音がわーっと続いてるとですね苦しくなりますね。息を継ぐって週に一日私たちは息継ぎをするわけです。息継ぎを神様はそれまでずっと吐きっぱなしの息をですね神のもとに来て我々は深呼吸をして神様の息をスーッと吸い込んでそしてまた歌い始める。もしこれがなかったらですねもう吐くばっかりですからねどっかで息が詰まって苦しくなってしまいます。今日はこうして皆さん神様のもとに集まられて私も含めてそして神様のもとでこの深呼吸をしてですねとこう息を吸って、それでまた1週間で神様はね1週間自分のことを自分の日にせよと言われませんでしたから1週間あるいは週に3日、ね、7日のうちに4日とか言ってないんですから月水金日は主の日でそれ以外はあなたの日とは言われてない。週に1日だけ7日に1日神様の日を作りなさい。それ以外の日はまあ少々忘れててもいいけどもこの日は週に1日を覚えてこれを聖なる日神様のために取っておく日にしなさい。ああなんとなく日曜日だから教会に行くのかまあそういう日があってもいいでしょう。でもそうやって教会に来て神様のことを思い出しますよね。それは不思議なところですけども、そしてもう一度神様のところへ我々引き戻していただいて休符を取って休みを取って息を吸ってそして今日は帰ってあまり家の用事をしないようにしてください、ね、あれはこれはしないように、ね、お仕事のある方は帰って仕事の準備をしないように、今日は主の日ですから、神様のために安息を取って、それでお母さん方も今日は休みだからお父さんどっか連れてってよとかですねあんまりせっつかないように、お父さんが行きたいという時にはいいですけれどもだからお互いに労働にこう駆り立てるようなことしていきません。やっぱりね休むのも命令ですから休むのも命令のんびりバカみたいにぼーっとしてるのも命令なんですよ。神様は休まれたんだから我々も休みましょう。そして、家族で神様を礼拝して自分たちが神に作られたものであることそして我々は罪から救われて神の子となっているということを思い出してそしてまた新しい習慣を始める。このサイクルが私たちに与えられている幸せのサイクルですから そんな難しいことじゃないですね、うん、私の父親は非常に厳しい、父親で、この日曜日はやはりあの教会に絶対に行かなきゃいけない、もうそういうふうに育てられて、来ましたけども、一時期非常に反抗して、そんなのは別にいいじゃないかと思ってましたけども、やっぱこうやってまた同じことを言ってますよね不思議な感じがします。やっぱりそれはその神から与えられている祝福、神様が私たちを祝福してくださるんだということが底辺にありますよ。自分の労働や自分の学習や自分の努力ではなくて、祝福というのは神様からいただくものなんだ。だから神様を中心として生活を送っていなければ、あとどんなに努力したって全く虚しいんだということを、いろんな形で神様は私たちに教えていてくださる。週に一日の安息というのはそのためのものですよね。だから大きな顔して休んでください。大きな顔してゴロゴロして、まあ、何もしないでですね、じーっとしてください。これは神から与えられている日であります。そしてやがて私たちは永遠の安息に入れていただきます、まあ、その時は本当の、まあ、休みなんですね。音楽にも給付があって、そして最後にはその音楽が終わるわけですね。終わらないのは、終わらない音楽はしんどいですね。この歌いつまで歌うんだろうと思ったらですね、もういくら楽しい歌だってもう飽き飽きしてしまうでしょ、長い歌がありますからね。終わらないエンドレスの歌とかありますけども、スーパー行って一番気になるのはですね、スーパーのテーマソングがいつまでもかかってる、あるほどイライラするものはないです。そういうとこあるでしょ、もう同じ曲がずっとかかってるのですね。よく働いてる人がイライラせんかなと思って聞いてるんですけど、やっぱりどっかでちゃんと終わりが来る、間に休みが。でも休めるというのは、これは我々に与えられた特権です。休んでいいっていうのが特権なんです。でも神様知らなかったら、ね、休むのは苦痛ですよ。休むのは恐怖、今日こうしてじーっとして休んでていいんだろうか、また仲間に仕事を出し抜かれるんじゃないか、誰かに置いてかれるんじゃないか、このトレンド社会から置いてかれるんじゃないか、情報化社会から取り残されるんじゃないか、今ここで休んでていいんだろうか、子供たちでもね、今日ここで休んだら学校遅れるんじゃないか、恐怖があるんですよ。自分が中心の生活ですからね。自分生活のリズムだとね、休まないと恐怖があります。それは絶対そうですよ。絶対そうだと思う。でもこれは神様の祝福があることが我々の人生で一番大切なことだと思えば、これはもう大きな顔して休めるんですよ。その時に本当に安らぎがある。休まなきゃいかんと思って休むのは辛いらしいですね。僕は入院したことないんですけど、入院した人は皆さんおっしゃいますね。じっとしててくださいというのが一番苦しいって言うんですね。じっとしててください。安静が大切です。安静ほど辛いものはないそうですね。やっぱり何かしたくて、テレビが見たいとか雑誌が見たいとかですね、何かしてないとこのイライラしてくる、落ち着かない、それ自転車状態って言うんです。それ、皆さんそういう状態になったら危険ですから、注意してください。何もしないでぼーっとしてるとですね、もう心がイライラしてくるっていう人はですね、これは今自転車状態ですから、それ自分で一生懸命漕いでる状態なんです。神様が後ろから押してくれてると思ってればですね、足離しても手離してもまっすぐ行くんですから、じっとしててもいいんですけど、自分が漕いでると思うとですね、ここで足緩めるとこけちゃうと思うから、休めない人は問題なんです。これは心理学のことのワーカホリックっていうのはですね、仕事病、ワーカホリックならないようにしましょう。じっくり休めるね、休める余裕、これは主が私たちを守り、主が祝福してくださるということの発想のもとにあるわけです。安息日を覚えて、これを聖なる日としなさい、主の日としなさい。神様は本当に私たち人間のことを考えてくださっています。私たちが休んで、そしてまた出ていくように、この休みの日までお作りくださっている。なんとこれはね、幸いなことでしょうか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日私たちはこうしてあなたの前に安息の時が与えられておりますことを感謝いたします。主は私たちをお作りくださいました。そしてまた罪の奴隷から解放して、 やがてあなたの御国へ導いてくださいますことを感謝いたします。今私たちはそれを覚えて、そしてまた一週間の技を終えてここに安らぎが与えられておりますことを感謝いたします。主をどうぞこれからの地上での生涯において、神を中心とした生活のサイクルを作り続けていくことができるように、どうぞ今心の内に決心を与えてください。ややもすれば高ぶり、あなたをないがしろにして、そしてこの一週間に一度主を覚えるというサイクルを壊しがちなものでありますから、どうか今あなたが厳しく私たちの心を戒めて、そしてこの日を大切にさせてください。私たちは本当に弱いもので、すぐにあなたを忘れてしまいますので、どうぞこの安息の一日を本当に全身全霊を込めて守ることができるように導いてください。そしてまたなかなか礼拝に来ることは難しい、あるいは週に一日の安息を得ることは難しい方がいらっしゃいますので、神様はどうぞその方々を格別に守ってください。そしてまた私たちがこの礼拝を守れない時には、それ以外の日にあなたを覚えることができますように、そして主を中心として主を恐れた礼拝を中心とした、あなたを崇めることを中心とした人生のサイクルを作らせてくださるようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお願いいたします。アーメン。短くご一緒にお祈りをいたしましょう。神様、感謝いたします。本当にこの大切な大切な日であります、安息日を、どうぞ力をこのために本当にこの重要性を覚えさせてください。神を恐れなければ何の意味もありません。神を恐れずして私たちの人生の幸せはありません、成功はありません。どうかしよう、そのことを覚えさせてください。本当にこの愚かなような子供魂のような教えですけれども、私たちにそのことの重要性を教えてくださるようにお願いいたします。神はどうか弱っている者の足を強め立たせてください。主のご栄光を表してください。ハレルヤ。はい、それではご起立いただきまして、仰げ主の御顔を賛美したいと思います。ピアノがありませんので、皆さんで2回賛美いたしましょう。仰げ主の御顔をたどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に、仰げ主の御顔たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に、御声御腕に。祝祷いたします。仰ぎ子犬が悪は私たちの救い主である、イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりとが座られました方と共に、またこの群れに連なるすべての兄弟姉妹と共に豊かにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝はこれまでいたします。どうぞ真ん中と握手してご挨拶してください。